石川博貴と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になってらっしゃいますか。
はい、関西電力大飯原発について政府は再稼働を決定しましたが、まだ電力って足らないんですよね。
あ、そうですね。
はい、それでもなお節電は必要だと思います。はい、具体的にどのような節電対策を行えば効果的でしょうか。
そうですね、まあ、まず今回の大飯原発の再稼働についてなんですけれども、再稼働決定のプロセスが非常に拙速で、十分に国民の理解を得ないままに再稼働を決めてしまったなという印象は非常にあります。
はい、
本来この夏の電力需要が非常に高まってくるというのはもう去年の段階からずっと分かっていたわけですので、まあ、1年以上あった中できちんとその安全基準の見直しとかできることもっとあったんですけれども、ドタバタで最後の最後になって進めてしまったと。でこれはやっぱり国民の信頼をやっぱり失った状況のままで再稼働を進めてきた、本当に安全なのかということにきちんと答えきれてないと思うんですよね。
はい、
そこは私としても非常に遺憾なんですが、まあ、いずれにしてももうこれは政府として再稼働を決めてしまったということで、危機とされていた深刻な状況だとされていた電力の供給量は多少は回復される見込みになりましたが、まあ、今おっしゃっていただいたみたいに節電しなくていい状況かというとそうじゃないと。
そうですよね。
一応需要と供給がほぼ一致するぐらいの電力量しか確保できていないので、例えば火力発電所にトラブルが起こったとか、あるいは突然電力の需要量が増えたとかっていう時に大停電になってしまう可能性っていうのはありますので、やはりピーク時の節電っていうのは今年もしっかりやっていかないといけないんだと思うんですよね。
去年よりも電力状況っていうのはどうなんですか。
大飯原発は再稼働しましたけれども、他の原発は再稼働してませんので、去年よりもやはり電力の供給量という意味では厳しい状況にあります。
そうなんですよね。なかなか知らない方も多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ今回は節電術をお聞かせ願えればと思います。
まあ、節電術といってもそんな何か魔法の技があるわけではなくて
、はい、
まあ、私たち一つ一つの努力でしかないのかなというふうに思うんですよね。
はい、
簡単なことが言ったら、テレビのコンセントも出かけるときは抜いておくとか、あるいはクーラーはもう稼働させているご家庭多いんじゃないかと思いますけれども、フィルターをきちんと掃除をしてから使うと。
掃除しました。
ああ、そうですか。
すごい汚くなるものですよね。
あれにね、ほこりが詰まっているとやはり稼働率といいますか、エアコンの効率がすごく悪くなるので、それを掃除するだけで随分と電力の消費量が節電できるみたいですし、
はい、
また冷蔵庫の使い方もね、中をきちんと日頃から整理整頓しておくだけで効率よく中の冷気が回ったりとか、あとその冷蔵庫の背面をちょっと壁から離しておくだけで効率がすごく良くなったりとか、掃除をするときに掃除機を回しながら片付けを私もよくしてしまうんですが、
はい、
ちゃんと片付けをしてから掃除機をかけると短時間で掃除が済んで、掃除機にかかる電力量も節約できるとか、あるいは
ちょっとしたことですよね。本当に
そうですね。本当にその一つ一つの積み重ねでしかないのかなというふうに思いますね。
はい、私カーテンを遮熱っていうんですか、そのカーテンならばエアコンの設定温度も高くても全然気球のこう感じ方が違うものだなと思ったんですけどもね。
今ねその断熱用のガラスなんかも随分開発されてきたりとか、だから家のリフォームなんかをされる方はそういう太陽熱ができるだけこう入ってこないような素材のものを選んで入れてらっしゃる方いらっしゃいますよね。
はい、
大事なのはやっぱりピーク時に節電していくっていうことが非常に大事だと思うので。
何時から何時でしたっけ。
だいたい夏は2時頃が一番ピーク時と言われてますので、
はい、
お昼ぐらいから夕方ぐらいまで大きく電気を使う電気製品を使わないということが大事だというふうに思うんです。例えばドライヤーとか、
ああそうですね、
掃除機もそうかもしれませんし、オーブントースターとか電子レンジもそうですよね。そういった非常に大きな電気を使うものをその昼の時間帯に使わないで夜になってからとか朝方とかに使うようにするというだけでも随分違うと思いますね。
そうですね。それも積もり積もれば大きな節電になりますよね。
やっぱりそのピーク時に一番ブラックアウト、その停電、大停電が起こる可能性が高いので、その時はやっぱりできる限り節電できる部分を見つけて節電をしていくということが必要なんだろうなというふうに思います。
はい、一番は白熱電球を LED 電球に変えるとか。
それは今ねすごく進んでますよね。だいぶ値段も下がってきましたが、まだ若干、ね、LED 電球高いなと思っていらっしゃる方いると思うので、なかなかこう進まない部分もありますけど、以前に比べれば随分安くなりましたよね。
そうですよね。 ね、力を合わせて節電したいですね。
そうですね。ただやっぱり節電節電と言って一番怖いのは、本来するべきでない高齢者の方々にも非常に大きな負担をかけてしまう可能性があって、熱中症の被害というのは非常に続きました。あ、そうですね。特に高齢者の方々は本当は体が暑がっているのに暑いと認識しない場合もありますので、高齢者の方とか体が弱っている方、小さなお子さんとかですね、そういった方々に無理な負担をして熱中症になってしまっては元も子もないですから、そこはぜひくれぐれも気をつけてほしいなと思いますね。
そうですね、無理をせずにこの夏を乗り切りたいものですけどね、はい、ありがとうございます。武田英子の気になるでした。では番組に届いているメッセージをご紹介します。
はい、お願いします。
尼崎市のトヨリンさんからいただきました。一票の格差問題という言葉を時々耳にします。この問題が解決しなければ選挙をしても無効になるのでしょうか、というご質問です。
はい、まあ、以前この番組でもこの一票の格差の問題というのは取り上げましたけれども、はい、
お話し出すとすごく
長くなるかもしれない、はい、まあ、地域によってね、人口の差があるので参議院選挙ですと5倍の格差があったりとかして、1人1票の地域と1人 0.2 票の地域があるという差がありますので、これはやっぱり1人の人に認められた政治参画の権利が差があるというのはやっぱり人権無視じゃないかということで、最高裁判所からこの1票の格差を是正しないと選挙は無効になると、
違憲状態
だということを言われていますので、次もしこの1票の格差を解決しないで選挙を行ったら、それこそ無効になって選挙やり直しを求められる可能性はあります。ですので、このやっぱり一票の格差というのはもちろん解決しなければいけないんですけれども、まあ、選挙制度全体もしっかり考えていかなければいけないと思うんですよね。
今いろいろな案が出てますよね。
でここはまだこれからの議論というか、まあ、この国会中にしっかりと議論をしなければいけないという問題だというふうに思います。
またその点についてもゆっくりと番組で取り上げてお話を伺いたいと思います。